そんない雑貨店。はい、今週も始まりました、そんない雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました。
さあさあ下平さん、早速ですが、
はい、
ついこの間、前回ですかね、
うん、
夏目漱石没後100年なんていう話をしましたけれども、
はい、
同じく100年ということで言いますとですね、
うん、
他にも今年100周年でちょっと騒がしくなってるところがあるんですよ。
100周年で、
はい、
うん、
思いつきますか。 CM なんかはねパンパン打ってる気がするので、
ほう、
車、
車、
思いつきませんね。
はい、最近 CM 見てません。
あ、もしかしたらテレビを見る暇がないほどにお忙しい。
はいはいはい。なんだろう、業関係で 100年。
今もうね、きっと聞いてらっしゃる方の中にはもう下平さんあそこだよって言ってる方いらっしゃると思います。
あそこ、
特に今日はですね、その車のデザインについてちょっとお話をしてみたいと思っているので、
はい、
今日通勤途中に聞いてらっしゃる方なんかはね、もちろん運転してらっしゃる方は安全気をつけて、
うん、
でもすれ違いざまとか前を走ってる車の、ああなるほど確かにこうなってるとかっていうのをですね、
うん、
聞きながら見つけられるかもしれませんよ。
はい、
BMW、
お
ー、今年創業100周年なんです。
そうなんですね。
そうなんですよ、
うん、
なのでちょっとその辺の話をしながら、
はい、
進めていきたいと思います。
はい、
それでは本日もそんない雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。さあ、それでは下平さん。
はい。
BM のお話をしていくのですが、
うん、
オープニングで、ま、通勤中の方チャンスタイムって言いましたけども、
はい、
今日はですね、
うん、
YouTube で聞いてる方というか YouTube の画面を見てる方は、
うん、はい、
もしかしたらさらにチャンスタイム、
お、
我が家の BM をですね、
はい、
ずらっと並べて、
お、
ま、それを画像にしてありますので、
お、
ま、ずらずらっと、ま、4台、ま、奥の方に申し上げて5台かな、ずらっと並べてありますので。
素晴らしい。
あのファーストクラスの似合う男はですのでまだ引きずってるのかそれを、
うん、
うん、まあちょっと今回遊んでいるはずなので、
はい、
ね、それもご覧になってみてください。
はい、
さて BMW ですが、
はい、
下平さん、 BMW ってアルファベットですね。
はい、
何の略でしょう。
え、
まあもちろんね、車好きとかBM マニアだって方は何を基本的なことを聞いてるんだっておっしゃるかもしれませんけれども、
はい、
なかなかね普通の人知らないんですよ。
うん、わかんないです。
これはですね、バイエリッシェ・モトーレンベルケという言葉の頭文字を取っています。
んー、
意味はですねとっても単純で、バイエリッシェ、バイエルンの、モトーレン、うん、エンジン、
うんうん、
ベルケ、工場、
ほう、
バイエルンのエンジン工場。
なるほど。
これが BMW です。
はあ。
ドイツのメーカーですんでね。
うんうん。
で、会社がバイエルンで創業しましたので、こういう名前になってます。はい、
うん。
今も本社はバイエルンにあるんじゃなかったかな？
おお。
で、バイエルンって言うと、下平さん何か思い浮かびますか？
え？
バイエルン。
バイエルン。ソーセージ？
来ると思ったんだ。アルトバイエルン。
うん。
伊藤ハムの商品名です、それは。まあでもね、うん、バイエルンって言うと、美味しいあのソーセージが思い浮かびますよね。
そうそうそう。
ね、どんな場所かって言いますと、
はい、
ドイツの南東部にありまして、
うん、
もう隣はスイス、オーストリア、チェコです。
お
ー。でね、 州都、その州の中心ですね。
あ、はいはい。
これがミュンヘンです。
おお。
なんとなく聞いたことありませんか、ミュンヘン。
ありますね。
有名なところですよね。で、おそらく下平さんはこちらの方がピンとくるかもしれない。
うん。
ミュンヘンにはですね、ホフブロイハウスという、うん、世界一有名な巨大ビアホールがあります。
おお。
ビールが飲めますよ。
うん。
で、どれぐらい広いところかって言いますとね。
はい。
普通の小中学校の体育館並みです。
ああ、すごい。
巨大ビアホール。ここでビールが飲めるし、それにですね、9月末から10月初めにかけては、オクトーバーフェストというのをやりますね。う
ん、はいはい。
あの、ビール祭りですよ。
ええ。
これでも有名なところがミュンヘンです。
うん。
もう一つはですね、これも有名。
はい。
ノイシュバンシュタイン城。
うん。
白鳥城ですね。
はい。
いわゆるあのディズニーのお城のモデルになってると言われている、
はいはい、
あのお城があるところなんですね。
うん。
で、現地のガイドさんは必ずノイシュバインシュタイン城って間違えるのはやめてくださいって必ずおっしゃいます。
ほう。
ノイシュバンシュタインっていうのは、
はい、
新しい白鳥の石っていう美しい名前なんですね。
うんうんうん。
で、これ間違っちゃってノイシュバインシュタイン城って言ってしまうと新しい豚の石の城と。
うん、もう全然イメージ違うじゃないですか。
ね、あの、シュバインっていうのが豚になっちゃうので、
うんうん。
シュバンだと白鳥らしいんですよ。
はいはい。
で、これは日本人によらずいろんな方が間違えるらしいので、行くとですね、ぜひとも間違えないでくださいと言われます。
ノイ・シュバンシュタイン城ですね。
そうです、正解です。
はい。
ここ僕一回行ったことあるんですけどね、実は。むちゃむちゃ綺麗。城だけではなくて周りの森も湖というか川も美しい、
うん、
いらっしゃることをお勧めしますよ。
はい。
そんなところがバイエルンです。
うん。
で、 BMW の会社の遠隔を言っておきますと、
はい、
1916年、
うん、
グスタフ・オットーさんがバイエリッシェ・フルーク・ツォイク・ベルケという会社を設立します。
はい。
これが BMW になるんですけども、
うんうん、
これですね、バイエリッシェ・フルーク・ツォイク・ベルケでしょ？
はい。
頭文字取ると、うん、BFW なんですよ。
そうですね。
ええ。で、この会社の名前の意味は、バイエルンの飛行機工場と。
おお。
ね、実直な名前をつけますね、いつも。
はいはい。
で、略すと BFW になっちゃうんですが、
うん。
飛行機だけじゃやっていけないと。
うん。
他のエンジンも作ると。
うん。
いうわけで、早くもですね、翌年、
はい、
1917年にはバイエリッシェ・モトーレンベルケに名前を変更します。
早いですね。
動き早いですね。
うん。
そこで、BMW になりました。
はい。
で、その後1932年に自動車の製造を開始して、
うん、
いろいろあって現在に至ります。
はい、いろいろあったんでしょうね。
歴史やってると長いので、
はい、
今回はね、 BMW のデザインについてお話をしていきますんで、
は
い、
うん、
さあ、電車の窓から、あるいは運転している車の窓から、周りに BMW の車はいませんか？
いませんか？
見つけてください。
きっといるはずですよ。
なあ、いましたね。適当なこと言ってますけども、
はい、
事故らないでくださいね、運転してらっしゃる方。
はい、安全運転でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、じゃあ BMW デザインの、まあ、車の方のデザインですけどね、はい、
うん、
いろんなバイクなんかも出してますけども、今日は車のデザインです。
はい。
今日はですね、ポイントを3つに絞って行ってみたいと思うんですよ。
うんうん。
まずですね、誰もが思い浮かぶのが BMW のライト。
はい。
BMW のライトを見ると、
はい、
スモールランプをつけるとね、明かりがくるんと丸く光ってるように見えると思うんですが、
はい、
思い浮かびますか？
うん、なんとなく。
これ名前ご存知ですか？
いいえ。
通称ね、
うん、
イカリングって日本では呼ばれたりするんですけども。
うん。
多分ね、 BMW の方はがっかりしてると思うの。イカリングじゃないと。
うん。
で、正式にはエンジェルリングって言うんだっていう風にね、言われたりするんですよ。
はいはい。
エンジェル、天使って頭の上に輪っかが浮かんでいるでしょ。
はい。
で、あのリングから来てエンジェルリングだよとか、そこからちょっと変わっちゃってエンジェルアイって言うんだよなんていう風に言われる時があるんですけども、
はい、
これもですね、実は正式名称ではございません。
ん？
正式名称は、はい、コロナリングと言います。
ええー。
え、嘘ーんと、エンジェルリングっていうんじゃないのっていう BM 好きの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
はい、
コロナリングっていう名称をですね、うん、BMW はプレスリリースなんかで使ってますので、これが一応正式名称ということになるはずです、
うんうん、
BMW のインターネット上のサイトですとか、
はい、
それからカタログなんかでも時々ラウンドシグネチャーっていう名前を使ってたりもするんですけれども、
うん、
一応ですね正式名称はコロナリングということになっております。
うん、
エンジェルリングでもエンジェルアイでももちろんイカリングでもございません。
残念。
そう、残念。で、スモールランプ、まあポジションランプですね、
はい、
の役割も果たしてるんですが、
うん、
これですね日本ではあんまりまだ使ってないですけれども、
うん、
北欧、北ヨーロッパですとかね、
はい、
カナダとかではデイタイムランニングランプの役割も果たしてます。
おお、
向こうはあの昼でもライトをつけなくちゃいけないっていう義務がありまして、
うんうん、
でそれだったらね普通にライトつければいいじゃないって思われるかもしれませんけれども、
はい、
あの普通にライトつけてますと昼も夜もつけっぱなしになりますよね。
そうですね。
なのでね電球の寿命が短くなっちゃうってことがあるので、
うーん、
デイタイムランニングランプとして他のランプを使うようになったんですって。
なるほど。
で BMW はそのためにあのイカリン、コロナリングを、
はい、
使うようになったそうです。
うんうん、
ですね、今度からはねイカリングって言ってらっしゃる方がいたら、あれはねコロナリングって言うんだよって言って疑られてください。
うざいんだ
ね。もうイカリングでもいいかなとは思うけどちょっとかっこよくね、
うんうん、
言ってあげてください。せっかくのね高級車ですから。
はい。
それからですね、そのコロナリング以外にも BMW の顔には特徴的なものがありまして、
うん、はい、
これも通称ね、
うん、
豚っ鼻って言われたりする時があるんですけども、
うん、
わかりますか？
豚っ鼻？
はい、 BMW の顔、ライトとライトの真ん中、ちょうどフロントフェイスの真ん中に、
はい、
豚の鼻みたいにね、
うん、
穴が開いてるわけですよ、
うん、
これいろんな車ね、そこにグリルって言って穴が開いてるんですけども、はい、BMW はね特徴的な穴が開いてまして
、
親しみを込めてなのかやっかみなのかただ単にバカにしてるのか、豚っ鼻って名前で呼ばれる時が日本ではありますが、
なるほど。
大事な部品なんですよ。
うん。
あれはね、エンジンルーム内に空気を導入して、
はい。
でその空気をラジエーターという部品に当てて、
うん。
でラジエーターの中には水が流れてましてね、
はい。
でこの水を冷やすことによってエンジンを冷やすっていう大事な部品なんです。
うん。
でこれがですね、日本では豚っ鼻って呼ばれちゃう時ありますけれども、
うん。
英語ではキドニーグリル。というふうに言います。ドイツ語ではニーレングリルっていうんですね、
うんうん、
で英語でのキドニー、ドイツ語でのニーレン、これですねある体の内臓を表してるんですけども、
うん、
キドニーっていう名前で食べるのが大好きっていう方はわかるかもしれません。何だかお分かりになりますか？キドニー、
キドニー、
キドニ
ー、
何らかの内臓です。
内臓、
キドニーパイなんていうのもあるんですよ。
え、知らない。
可愛く言ってもうダメです。
何ですか？
腎臓です。
腎臓、あ、大事
大事なとこですね、
はい、
肝腎要の腎臓です、
うん、
ちなみにね、キドニーパイって、
うん、
シャーロック・ホームズに出てくるモリアーティ教授の大好物なんですよ。
へえ、何の腎臓なんですか？
人間でも何でも腎臓のことはみんなキドニーって言うんですけどね、
うんうん、
あのモリアーティ教授が食べるキドニーパイっていうのは牛の腎臓と牛肉をミックスして作ったやつですね、うん、
へえ。
BMW のグリルがキドニーグリルって呼ばれるようになりましたのは、
うん、
まさしくね、見た目がキドニー、腎臓に似てるんですね。腎臓ってね、お分かりになりますかね？あの理科の教科書とかね、あるいは、
うんうん、
何らかのイラストを見ていただけると分かるんですが、
はい、
通称ね、空豆って言われるぐらい、うん、形がこう縦に長くて、
はいはい、
まあ、本当に空豆の形に似てるんですね、
うん、
で左右に2つあるんですよ、
うん、
ですんでこの様子がちょうど BMW のグリルに似てるので、キドニーグリルっていう名前になりました。でね、今の BMW の、ね、窓の外を見てください。 BMW がいませんか？
いますよ。
いますか？
はい。
そのグリルを見ていただくと、今はですね横に長いんですよ、
うん、
ところが このキドニーグリルを使い始めた当時は、
うん、
まだグリルが縦に長かったんですね。
へ
で縦に長いのが仲良く2つ並んでいたので、
うんうん、
そこからキドニーグリルという名前になりました、
うん、
でこのキドニーグリルのデザインがどれくらい大切かと言いますと、
はい、
1つ前の BMW の3シリーズという車があるんですが、
うん、
BMW はね車の大きさによって1シリーズとか3シリーズ5シリーズ7シリーズとかっていう風にして数字で分けてるんですね、
うん、
で1つ前の3シリーズがデビューした頃、
はい、
車のボンネットを開けますと、
うん、
キドニーグリル、これまあ基本的に四角だと思ってください、
うんうん、
この四角の上の辺がボンネットにくっついてカパッと外れるようになっちゃってたんですね。
お
でこのデザインにしたところですね、
うん、
キドニーグリルを分割式にするとは何事だとまあ一部のファンがですね激怒したんですよ、
うんうん、
でそのためかどうかは分かりませんけども、
はい、
この一つ前の3シリーズの後期型になりますと、
うん、
一体型に戻ってます。それぐらいね大切にされてるんですね。でちなみにこの一つ前の3シリーズデザインしたのはですね、
うん、
日本人の方なんですよ。日本人ね意外と車のデザインの世界で活躍してまして、
うん、
この3シリーズをデザインしたのは日本人の長島ジョージさん。今この方はですね東京工科大学の教授やってます。他にもねドイツの車でアウディってあるでしょ。
はい。
アウディってお分かりになりますかね。顔の真ん中に大きなグリルがついてるんですよ。
はい。
ランプがあってそのランプの真ん中に大きく四角く黒くね、
うんうん、
でその中にフォーシルバーリングスが並んでて、
はい、
であのね大きいアウディのグリルをデザインしたのも確か日本の方ですよ、うん
お
あとねフェラーリの F40 とかね、
うーん
それをデザインしたのも日本の方、
うん、
まあ活躍してらっしゃるんです日本人のデザイナーは。
活躍してますね。
すごいですよね、
うん、
でそれがキドニーグリルです。
はい。
でもう一つこれね地味なところですけども、
うん、
じゃあちょっと皆さんで想像してみましょうか。
はい。
いろんな車ありますね、
うん、
まあ、セダンだとしましょう。
はい。
このセダンを横から見たときに
うん、
窓ガラスってどうなってますか。
窓ガラス、
うん、どんな形をしてますか。
どう言ったらいいんだろう。四角というか
多分ね上の辺が短くって、
うん、
それと大体水平で下の辺が長くあって、
はい、
でそれを左右でつないでる、
うん、
台形みたいな形をね。
そうですね基本的には、う
ん、
はい、
してることが多いと思うんですよ、
うんうん、
で BMW も基本台形なんですけども、
はい、
後ろ側、
はい、
BMW はですねここに特徴があるんですよ。
うーん
多くの車は普通に台形してるんですけども、
はい、
BMW はその部分がちょっと上に跳ね上がってるんです。
へえ。
これもですね伝統がありまして、
うん、
1961年にデザイナーのビルヘルム・ホフマイスターさんが考案したデザインだそうです。
ほう。
だからね普通に子供に車の絵横から描かせると、
うん、
四角くね台形っぽく描いておしまいになると思うんですが、
うん、
そこを最後クッと上げてあるっていうちょっとねおしゃれなデザインをしてるんですよ。
へ
ー。でこれ今では他の車もやってたりもするんですが、
うん、
これが BMW のデザインアイデンティティになってまして、
うん、
これをですね考案したホフマイスターさんの名前を取ってホフマイスターキンクというふうに呼びます。
へ
え。キンクってね、
うん、
英語でよじれとかねじれっていう意味なんですよ。
うーん。
これもね割と BMW 好きな人でも間違っちゃってるケースが多くって、
うん、
ホフマイスターキックって言っちゃったりするんですね。
ああ蹴られちゃう。
そう、まあ、蹴り上がってるんでねそう言っちゃう意味もわかるんですけども、
うんうん、
でもねキックしちゃうとまずいんじゃないかな車は。
うん。
なのでこれはホフマイスターキンクと、
はい、
いう風に言われています。
うん。
さあ以上がですね BMW の車全体のデザインの中で3つの大きなデザインアイデンティティなんですけれども、
はい。
もう一つ忘れちゃいけないもの、
うん。
エンブレムがありますね。
はい。
皆さんお分かりになるんじゃないでしょうかね BMW のエンブレム。
うん。
円がね4分割されていて白と青に塗り分けられていて、
はい、
で外周は黒い太い円になっててそこに BMW って文字が入ってるんですよね、
うんうん、
でこれよくですねプロペラが回転してるところを表してるんだと、もともと BMW は飛行機のメーカーだったから、
はいはい、
というふうに言われているんですが、
うん、違うんですか、
これは作り話です。
あ、
まことしやかにね、
うん、
この4分割されてるところが白と青に塗られているので、
うん、
白いところは雲、うん、青いところは空、
うん、
これを表してるんだと言われてるんですけれども、
はい、
ですね、BMW のこのロゴマークが商標登録されたのは、
うん、
1917年なんです。
うん。
で、1942年の、
うん、
BMW のカンパニージャーナル、まあ、写真ですね。
はい。
会社で出してる雑誌がありまして、この本で創業当時のことを振り返る記事があるんですよ。
はい。
で、これ読んでみますとね、こんなことが書かれてるんですね。
うん。
320馬力を要する BMW 初の航空機エンジンが、その力を解き放たれるのを待っている。プロペラは太陽と空の色を受けて、4つの銀と青に分かれて輝いている。そしてそれを見つめる目には、プロペラの周りに BMW の3文字が浮かんで見えていた。BMW カンパニーロゴが生まれた瞬間である。こうかっこよく書いてあるので、
うん、
あまりにうまいこと書いてあるんで、これが広まっちゃったんですが、
ほう、
実際にはですね、中の白と青は BMW のあるバイエルン州の旗の色なんです。
お
ー。あの BMW ね、
うん、
飛行機のエンジン作り始める前に、
はい、
すでにこのマーク登録してるんですよ。
へー。
なので、実は飛行機とは関係なく、
関係ない
このロゴマークは登録されています。
ほう。
で、後になって今言った1942年になって創業当時のことをなんかロマンチックに振り返る記事を書いてまして、
はい、
こうやって生まれたんだよねって書いちゃったので、要するに広報戦略だったんですよ。
ああ、まあうまいこと乗っかりましたね。
そう、うまいことね乗っけちゃったんですね。で、今でもね、あの日本に限らずアメリカでも、まあ、本国ドイツでも、
はい、
割と多くのディーラーでこの BMW のロゴマークはプロペラを表してるんですよって思い込んじゃってるディーラーの方もいらっしゃるんですが、
はい、
実際にはそうではございません。
たまたまですね、
たまたまそうなってたのをうまいことその当時の1942年当時の BMW の広報さんが非常にうまい文で書いちゃったので、
うん、うん、
あたかもそれが本当であるかのごとく広まってしまったんですね。で、もともとですね、
はい、
BMW、まあ先ほどね、グスタフ・オットーさんが作りましたっていう話をしましたけれども、
はい、
何もないところからポンと生まれたわけではなくって、
うん、
元になる会社はあったんですね、
うんうん、
で、その会社が使っていたロゴマークが黒い丸の中に、これはね、チェスの駒なんでしょうかね、馬の首が横を向いているマークだったんですよ。
うん、
で、その黒い輪っかをもらって中の部分を BMW の所在地のバイエルン州の旗、
はい、
この色に塗り分けて新しい BMW のマークとしてしまったんですね。
うん、
それが広報の戦略に乗ってうまいこと飛行機と関連付けられていたと、
はい、
こういうわけなんですね。そういうわけでございまして、
はい、
本日は BMW について、まあ BMW のデザインの特徴についてですかね、
はい、
お話をしてまいりました。なぜかですね、この番組車の話をするとリスナーさんからのリアクションが多いというい
いことじゃないですか。
おっさん率が高いんではなかろうかと思っているんですが、まあ、ルイは友を呼ぶのでしょう、うん、まあでもね、車に興味ないっていう人が多い中で、
はい、
だんだんだんだんね、そうなってきちゃってる中で、うん、ちょっとでも車に興味持っていただけると、僕も車好きなので嬉しいなと思っています。
はい。
もしよかったら番組の方にね、うん、メールを寄せいただければと思っております。
はい。
それでは下平さんからメールアドレス等のご紹介をお願いします。
はい。この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただくことができます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。 BMW のみならず、うん、他の車についてもね、はい、またいずれお話ができたらなと思っております。はい。それではそんない雑貨店、そろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。